皆さん、クリスマスおめでとうございます。お帰りなさい。今日の御言葉の取り次ぎは、救い主のお誕生と題して、御言葉を取り次がさせていただきます。クリスマス、どんな日でしょうか？と聞かれたら、皆さんはどういうふうに言われるでしょう？子供たちに聞けば、イエス様のお誕生日だという子供がほとんどですし、また私たちもそう思っています。しかし私たちが聖書を開いてみても、どこを見てもイエス様が何月何日にお生まれになったとは書かれてはいません。イエス様の誕生日を教会が12月25日と決めましたのは、紀元2世紀頃のことでした。当時ローマ帝国ではミトラ教という宗教があったそうです。そしてその宗教ではミトラスという名前の神が主な神として、太陽神、太陽の神様として崇められていたそうです。この神というのは太陽と同じように毎年滅んでいく、つまりだんだんだんだん夏から冬にかけて日が短くなる、日が短くなるというのはまさしく命が尽きていく。しかし冬至という一年で最も昼の時間が短い日に生まれ変わるのだと人々は信じていたのです。そのため太陽が再び生まれる日である冬至というのは、太陽神のミトラスの誕生日、誕生日といいますか、生まれ変わりの日だというふうにされていました。またローマ帝国のもともとあった祭りとして農耕の儀式というのも12月25日前後に行われていましたので、当時のローマ皇帝はイエス・キリストを光に例えて、光、つまり太陽の復活はキリストの復活であるとして、それまで行われていた土着的なお祭りをすべて一つにまとめる形で12月25日をキリストの、イエス様の誕生祭に制定したのです。お祭り、それを聞いていくと12月25日というのは何もイエス様の誕生日その日ということでなくて、イエス様のお誕生をこの日にお祝いしましょうという日であることが分かってまいります。私たちはこの数年、新型コロナの流行により多くの集会や行事をやめざるを得ませんでした。しかしこのコロナウイルスが5類に分類され、少しずつ集会を開くことができるようになってきて、私たちも今年はこの礼拝に続いて愛参会を開くことができるようになりました。とに感謝なことであります。教会にとってとても大事な行事というと、イエス様が復活なされたイースター、そして弟子たちに聖霊が下った教会の誕生日といわれるペンテコステ、そして一番最後からお祝いするようになったクリスマス。神様のところから私たちのところに来てくださった方を覚えて、心からの喜びと感謝を持って過ごすのがこのクリスマスだと言えるでしょう。イエス様のお誕生の出来事について、今日読んだルカによる福音書には、救い主はユダヤのベツレヘムでお生まれになった、布にくるんで貝羽桶に寝かせたとあります。イエス様はなぜ貝羽桶で眠らなければならなかったかという理由を、ルカは宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからと伝えています。この場面というのは子供たちが演じる劇ではとても美しい表現で演じられます。しかし実際には私たちの救い主が人々からいる場所から外に押し出される存在であったということを伝えているわけです。生まれたばかりの赤ん坊、とても可愛い、私たちそう思いますけれども、 けれども、かわいさはあっても自ら何もすることはまだまだできない、とても小さな存在です。本来であったらどれほど宿屋に空きがなくても、この赤ん坊こそ優先してその部屋の中に入れられなければならない、そういう存在であったはずです。そしてその宿屋がいっぱいであった理由を遡っていくと、当時の皇帝が税金を取って兵隊を集めるために行っていた住民登録のためであったとルカは伝えるのです。この世の権力者がこの世界を作られた神様を喜んでお迎えすることではなく、生まれた時からこの世の中から押し出していこうとした、まあ、こういうふうに聖書を読んでいくと、なんとひどい皇帝がいるのかと思えてくるのでしょう。しかしこれは何も皇帝一人だけの問題ではないのです。それは私たち一人一人の心の中にある問題でもあるのです。それがどういうことかというと、私たちはこの世で生活をしている中でとても忙しかったり、何か大きな問題が起きたとき、私たちの心の中にあるものは一体何かということです。私たちは自分一人では解決することができない問題に出会ったとき、そのことで頭の中が、あるいは心の中もいっぱいいっぱいになってしまいます。とても他のことなど思うことができない。そうなってしまうと、私たちの考える中から、あるいは心の中から神様を外に押し出してしまった状態だということはできないでしょうか。私たちは自分で解決できない問題に出会ったとき、誰か自分以外の人に相談することがたくさんあるでしょう。もちろん他人の意見を聞いて問題を解決しようとする、それは決して悪いことでもありませんし、必要なことでしょう。しかしその時、心の中に静かに呼びかけてくる神様の声をしっかり聞いて、自分の中に神様を置いた状態でその問題を解決しようとしているのかということが問われてくるのです。問題を解決しようとするときに、神様に祈ることをしないで自分で何とかしようと、まあ、もがけばもがくほど深みにはまってしまったりする、まあ、それはイエス様がお生まれになったときに安らかに眠れる場所を奪った皇帝についても言えることです。皇帝というのはローマにあって最も権力を持った人でした。国を強くするために多くの部下や将軍や兵隊たちを持ってたくさんの国々を攻めて打ち負かし、その結果多くの国々から貢ぎ物や、まあ、人奴隷を集めることができたとしても、それはこの世で生きている間のことだけしかありません。彼が死んでしまったらもはや何の力もなく、もはや土に戻る一人の人間でしかないわけです。それに対し私たちの救い主は、父なる神様と共にこの世の初めからおられて世界を作られた時、その栄光を作られたものの素晴らしさを通して示された、そういうお方でした。そしてその方の権力というのは生きているものだけにとどまらずに、死んだ後もその支配が続く力強いものであるわけです。その方が私たちが罪の奴隷であって苦しんでいる状態をご覧になり、私たちを救うためにこの世へと私たちのところへ来てくださった。それも主の栄光の光に包まれてキラキラと輝く状態で来たのではなく、小さく弱い一人でも何もすることができない赤ん坊としてお生まれになられた。しかもこの街道のように暖かい部屋の中ではなく、人が暮らしている部屋から外に押し出されて母屋につながる家畜小屋の貝場桶の中に寝かされたということ。 この出来事を通して私たちは神様がどれほどへりくだられて私たちに仕えてくださっているのかということを知ることができるようになります。安心して眠ることができる場所さえ得ることができず、マタイによる福音書を見ると生まれたばかりの命でさえユダヤの領主ヘロデから狙われる、そういう存在、そういう状況であっても神の御子は私たちのところへと来てくださったのです。救い主のお誕生というのは生まれた時から私たちの中から外へと押し出されてしまって苦しい生涯を歩み始めたということができるでしょう。この救い主メシアがこの世に来てくださることは旧約の預言者たちが繰り返し繰り返し伝えてきました。イザヤ書という書物は66章まである大きな預言書です。この預言書は1章から29章までが第1イザヤ、30章以降は第2イザヤと第3イザヤが預言した言葉だと言われています。29章までは主に神様に対して不信仰な人々に対する神様の裁きが主に語られています。そして30章以降は裁きの後に残された人々に対する救いの言葉が中心となってまいります。救われるという言葉を聞くと神様が何か特別な力を持って一言命じられるだけでたちまち私たちが幸福に満ち溢れた世界が実現するというふうに思う人がいるかもしれません。けれどもイザヤを見ると実際には全く逆のことが書かれているのです。特にイザヤの52章13節から53章にかけては苦難のしもべということが書かれています。それは私たちを救ってくださる方が非常な苦しみを受けて死を迎えることが描かれている。それは全く希望どころではない、むしろ失望絶望と言えるかもしれない。けれどもその方が受ける苦しみこそが私たちを救うことになるのだとイザヤは予言をしています。ではなぜ一人の方が苦しむことで私たちが救われるのでしょうか。考えてみるととても不思議な予言です。けれども私たちは新約聖書によってその苦しみを受ける方がイエス様であり、神様がイエス様お一人に私たちすべての罪を負わせて罪人として断罪されたことによって私たちの罪を許すと神様が決められたことを知っています。それを知っている私たちだからこそやがて大きな苦しみを背負われることになるイエス様であってもそのお誕生をお祝いするということができるようになってくるのです。救い主がお生まれになった夜、おそらく静かな、とても静かな夜、野宿をしている羊飼いたちの周りには何とも羊が静かに寝ている、そういうところに天使たちが現れてこういうふうに告げました。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。ルカを見ると栄光に包まれて本当に輝くように天使がやってきた。その光景を見た羊飼いたちはどう思ったか。私たちは誰でも自分より強いものや強い力を持ったものに出会うと、何か恐れを感じます。この時羊飼いたちも天使という主の栄光を帯びた力強い存在を前にしてとても恐れを感じたことでしょう。しかしその力というのは恐れなければならないものではないということを天使は告げます。天使は恐れるなというふうに言って、そして今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになったこの方こそ主メシアである。羊飼いたちが主の栄光を通して感じた恐れ力は私たちを救う救い主として その日、ダビデの町、ベツレヘムで救い主がお生まれになったことから来るものだったのです。しかも、その救い主はそれ以上ないほどのみすぼらしい場所で、しかも羊飼いたちにとってはとても身近な場所である貝馬桶の中に眠る赤ん坊として出会うことができると天使は告げました。羊飼いというのも年中羊の番をしなければいけませんから、ユダヤ教でいうところの安息日に街道に行って神様の言葉を聞き祈りを捧げることなどとてもできない。彼らもやはり救い主と同じように人々の社会から押し出された存在であった。しかし神様はその人たちにこそまず真っ先に救い主の誕生を告げたわけです。そして救い主がこのようにお前になるということは私たちにとっての喜びだけではなかった。天使が賛美した言葉を見ると、意図高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれと天使の言葉が、賛美の言葉が書かれています。これをよくよく見てみると、これはまさしくイエス様のお誕生によって神様がおられる天と私たちが住むこの地を、地上をつなぐ言葉である。イエス様がお生まれになることによって、今まではるかに遠く清くまた義なる方として遠く離れた存在として見ていた神様が、いやもう私たちのすぐそばに、そして今ここにも聖霊なる神様としておられる。イエス様を通し私たちと神様が力強く結びつけられたという言葉が、まさしくこの言葉、賛美の言葉に表れていると思うのです。私たちも主の祈りの中で、御心の天になるごとく地にもなさせたまえと祈ります。これはイエス様が教えてくださったお祈りですけれども、それはまさしくイエス様が来られたことにより、そしてイエス様十字架によって、それはまさしく実現している。それはイエス様を信じる者だけに語られている、知らされている大きな恵み。まさしく私は今年の聖書の言葉の中にあっては、意図高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれというのが、とても大きな神様からの贈り物であるということを聖書を読む中で気づかされました。神様にとっても救い主がこの世に生まれたということは、神様と人との関係が修復され、神様の愛が、神様のご支配が再びこの地上に力強く働く、その時の始まりでもありました。同時に天にも大きな喜びとして伝えられていったのです。クリスマスにお生まれになられた救い主の様子をこのように聞いてきて、どのように皆さんは感じられたでしょうか。永遠の昔から主なる神様と共におられて、栄光の中におられた方が地上の町へ、それも生まれてすぐに、普通であれば誰もそんなところに赤ん坊を置かないであろうという貝馬桶の中に寝かされた方、それだけじゃなく預言者たちが預言していたことから、生まれてすぐこの命がこの世の権力者から狙われてしまう、命を失う可能性もあったという救い主、そういう状況にあっても救い主は私たちのところに来てくださったのです。私たちの社会において過去に神様から与えられた繁栄が失われ、他国の支配に苦しみ続けてきたイスラエルの国に、その国にあっても社会の中から外に押し出された人しか訪ねてこないようなところに来てくださった救い主、そういう方であるからこそイエス様が福音伝道を始められた時、悪霊に取りつかれたり重い病を負っていることを理由に社会の中から外に押し出された人々を訪ねるために救い主は来てくださいました。そして何より私たちを苦しめ、捕らえて離さない、罪から解放するために救い主は来られました。当時のイスラエルの人々には身近な例えを用いて 神の国の到来と福音をイエス様は告げられました。そして今を生きている私たちには聖書の言葉を通し罪の許しと永遠の命に至る道を教えておられる方、この方こそどのような社会状況であっても今のように病が世界中を恐れさせ、また世界の各地で争いが止むことなく続き、いつ終わることもない殺し合いが行われている、そういう不安で恐ろしい世界であったとしても光り輝く存在として誠の平安を与える方として私たちに与えられているのです。来週は今年最後の主日礼拝になります。病ばかりでなく世界の各地でやむことのない争い、そして新たな争いが起きるのではないかと不安を持つ年が終わろうとしています。けれども永遠の昔から変わることなくおられて、今私たちと共にいてくださり、神様のご支配に自ら全てを捧げる人に限りない恵みを与えてくださる救い主イエス・キリストにこれからもしっかりとお従いしつつ歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も御言葉をいただきありがとうございます。イエス様の誕生、新しい命の誕生は誰にとってもとても嬉しく喜ばしいものであります。しかしその背景には恐ろしい世界が広がっていました。それであっても神様は私たちとのところに、神様と私たちをつないでくださるために、私たちと神様との間の関係を修復してくださるために、ただお一人の子供イエス様を私たちのところにお送りくださいました。感謝いたします。とても感謝いたしますという言葉だけでは言い切ることができないほどの大きな恵みでありますけれども、私たちは今このクリスマス礼拝を守るにあたって、そのことを本当に心から喜び大きく祝うことができますようにお願いいたします。この祈りを主イエスキリスト様の尊き御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。